それではお読みします。ルカの福音書の10章の38節から。さて彼らが旅を続けているうち、イエスがある村に入られると、マルタという女が喜んで家にお迎えした。彼女にマリアという妹がいたが、主の足元に座って御言葉に聞き入っていた。ところがマルタはいろいろともてなしのために気が落ち着かず、身元に来ていった。主よ、妹が私だけにおもてなしをさせているのを何ともお思いにならないのでしょうか。私の手伝いをするように妹におっしゃってください。主は答えて言われた。マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを心配して気を使っています。しかしどうしても必要なことはわずかです。いや、一つだけです。マリアはその良い方を選んだのです。彼女からそれを取り上げてはいけません。それでは、どうしても必要なことというタイトルで、横谷玉木先生に御言葉を取り継いでいただきます。
始めさせていただきます。愛する恵み深い天の神様、今日もあなたの身元にひざまずき、あなたを礼拝し、あなたの御言葉に耳を傾けることができる、この幸いのひとときをありがとうございます。私も下りたちは聞いておりますから、どうぞお語りください。またこの新作下りを御言葉を切りすぎますから、どうぞ気を抜いてお持ちくださいますように御手にお願いして、愛するイエス様の名前でお願いします。アーメン。今日のマルタとマリアの記事は、皆さんもよくご存知の話だと思います。一生懸命おもてなしをしたマルタと、イエス様の足元で御言葉に耳を傾けたマリア。皆さんはご自分を、このマルタとマリア、どちらに似ていると思われるでしょうか。真面目で勤勉な日本人には、マルタの似た方が大きいかもしれません。しかし一方で、熱心なあまりに頑張ってないように見える人を責めてしまうこともあります。そんな一生懸命頑張ってしまうその人々に、今日の御言葉は、そんなに頑張らなくてもいいのだよ、ただどうしても必要なことを知りなさいと語りかけています。マルタが一生懸命イエス様をもてなした、それ自体は何も悪いことではありませんし、イエス様も彼女の気持ちを嬉しく思われたことでした。だからこそイエス様は愛情を持って彼女に語りかけておられるのです。では一体何が彼女の問題だったのでしょうか。今日はマルタの問題点4つと、その解決策について、共に御言葉から聞いてまいりたいと思います。マルタの問題の1つ目、それは何だったでしょうか。まず38節をご覧いただきますと、イエスがある村に入られると、マルタという女が喜んで家にお迎えしたとあります。喜んで迎えた、つまりイエス様も歓迎している様子が表されています。その時点では何の問題もありません。しかし40節のところをご覧ください。ところがマルタはいろいろもてなしのために気が落ち着かず身元に来ていったとあります。ところがとあるように、マルタの様子が一変している様子があります。この気が落ち着かずにという言葉は、元の言葉を見ますと受動態で書かれています。この受動態というのは、当然のことながら能動態の反対の意味で、 何か自発的に、自発的というよりは、させられているといった消極的な様子が表されています。マルタは、初めは喜んでイエス様をお迎えしていたのに、いつの間にかおもてなしをさせられている、またはしなければならない、といった喜ばしくない思いに支配されてしまったのです。このさせられている、しなければならないといった感情がまず一つ目のマルタの問題だったということになります。二つ目のマルタの問題は何でしょうか。それは40節のマルタのセリフから見ることができます。主よ、妹が私だけにおもてなしをさせているのも何とも大思いにならないのでしょうか。私の手伝いをするように妹におっしゃってください。妹のマリアは何もお姉さんだけにおもてなしを押し付けようとしていたわけではないはずです。しかしマルタは39節にあるようにマリアがイエスの足元に座っている言葉を聞き入っている様子を見てイライラし、まるで自分が被害者でもあるかのように何回も取っています。彼女の目からは妹は何もしていないように見受けられたため、マルタのイライラが積もりました。この人と比較をして人を責めるという態度がマルタの二つ目の問題点だったということができるでしょう。マルタの問題の三つ目、それは41節をご覧ください。主はマルタのことをこのようにおっしゃっています。あなたはいろいろなことを心配して気を使っています。これも元の言葉を見ますと、心配するという意味の動詞が2つ重ねて使われて強調されています。元の言葉を直訳しますと、あなたは多くのことを心配し心がかき乱されていますとなります。この多くのことを心配し心がかき乱され心があちこちに分散していたというのがマルタの3つ目の問題です。最後マルタの4つ目の問題は何でしょうか。それは一言で言うと活動主義とも言うことができるかもしれません。マルタはイエス様をもてなしたかった、この気持ち自体は良いことです。しかしマルタがもてなすためには、例えばお食事を用意して、飲み物を準備して、それらを盛り付けて運んで、と、そういったことがどうしても必要と考えてしまいました。ここに問題があります。行いとしての何かをしなければ、イエス様を喜ばすことはできないと考えてしまった、この活動主義、ということがマルタの4つ目の問題点ということができるでしょう。ここまでマルタの問題を見てきましたが、4つお話ししましたが、実はこれは全て1つの問題とも言うことができます。それはマルタがどうしても必要なことを見失っていたことによって生じた問題点であったということができます。このどうしても必要なことについてはまた後ほど触れていきたいと思います。次に、そんな一生懸命なのですが本質を見失ってしまっていたマルタにイエス様はどのように声をかけられたのでしょうか。41節をご覧ください。まずイエス様はマルタの名前をマルタ、マ 二度繰り返し呼びかけていらっしゃいました。このように神様に名前を二度言われた人々は他にも何人かあります。例えば旧約であればアブラハムやモーセ、サムエル、また新約ではサウル、後のパウロですが、こういった人々があります。彼らは神様に特別に愛された人々でした。主が名を二度呼ぶというのは深い愛情の表れであると言えます。おもてなしのために気が落ち着かずに妹に八つ当たりをしてしまうようなマルタに対してイエス様は愛情を込めて名前を二度呼ばれたのです。そして言われました。41節と42節の鍵括弧の部分を共にお読みしたいと思います。41節の鍵括弧のマルタというところから一緒にお読みしましょう。3、はい、マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを心配して気を使っています。しかしどうしても必要なことはわずかです。いや、一つだけです。マリアはその良い方を選んだのです。彼女からそれを取り上げてはいけません。ここでイエス様はどうしても必要なことはわずかです、いや、一つだけですと、必要なことは一つだけであるということを強調して語られます。このどうしても必要なこととは何でしょうか。マリアはその良い方を選んだとあることから、マリアのように主の足元に座って御言葉に聞き入ることであることがわかります。そうなのです。どうしても必要なこととは主の身元で御言葉に聞くものなんです。ではなぜ主の身元で御言葉に聞くことがどうしても必要なのでしょうか。マルタの問題点を振り返りながら見ていきたいと思います。マルタの問題の一つ目はやらされている、またしなければならないといった消極的に喜ばしくない気持ちにあったと申し上げました。イエス様へのおもてなし、現代の私たちに適用するならば奉仕ということができるでしょうが、それはいやいやながらであってもしなければならないというものではありません。イエス様は喜んで使えるものを喜ばれますし、願ってもいない奉仕をすることはイエス様ご自身も望まれないでしょう。イエス様はマルタのもてなしそのものを否定したのではなく、彼女がどのような思いでそのもてなしをしているのか、その心の内側に光を当てました。そしてどうしても必要なことは私のもとに来て御言葉に耳を傾けることなのだよと愛情を持って語られたんです。私のもとに来て御言葉に聞くことこそが最高の奉仕であるとイエス様は言っておられたんです。その上で応答として主に仕えることを望むのであれば、それは主に喜ばれることです。ですから奉仕は常に主からいただいている恵みへの感謝の応答であるということができます。私たちは主の身元に行き、主の御言葉に耳を傾けるならば、どれだけ自分が愛されているかを知ります。日々汚れた思いを持ち、主を悲しませることばかりをしてしまう、こんな自分を愛してくださり、いつも真実を尽くしてくださる主に対する感謝は尽きることがありません。こんな 御子であられるお方が命を捨てられたのは何ともあったかいことかと思いなされます。これら溢れるばかりの主の恵みを体現してこそ、ああ何か主にお捧げしたい、こんな小さなものだけれども用いていただきたいと思わされるのです。私たちはまず主から愛や恵み、憐れみをいただくことでしか喜んで奉仕をすることができないものです。それでもすぐに不満が湧いてきてしまうようなものです。だからこそいつも主の御言葉に、御言葉に耳を澄ませる必要があります。その主との交わりの中で主にあふれるばかりの恵みを注いでいただき、その応答として喜びを持って主にお仕えしたいと、そう願わされます。では次に、今の2つ目の問題と解決策を見ていきましょう。2つ目の問題は、マリアを、マルタがマリアを見て比較したことにありました。私はこんなに頑張っているのに、あの子はなぜ手伝わないのかしらと不満を持ったところにあります。このことは教会でも起こりうるでしょう。私も日本の教会にいたとき、トラクト配布の奉仕をしているときに、マルタと同じような気持ちになったことを覚えています。その時期は冬のとっても寒い日で、クリスマスのトラクトを配っていました。木枯らしが吹く中、そのトラクトを配っていると、配らないで家に帰られた方々のことを羨ましく感じたことを覚えています。もちろんトラクターライフに行きたくても体力的に難しい方々もいらっしゃいますから、決して責めることはできないのですが、なんで私たちばっかりと思ってしまうことがありました。しかし本来奉仕は主にお捧げするものですから、人がトラクターを配るのか配らないだろうが、本当は関係のないことのはずです。つまりここでのマルタの根本的な問題、またそれは私自身の問題でもありますが、それはその奉仕は主に捧げられたものであるかということなのです。もしかしたらマルタは責任感のゆえにイエス様におもてなしをしていたかもしれません。それは私たちの奉仕であっても起こり得るでしょう。またあの人がしているなら自分もした方がいいかなと考えたり、あの人の方が教会生活が長いのになぜ奉仕しないのだろうと考えたり、人との比較は非常に私たちの陥りやすい問題ではないかと思います。だからこそイエス様はどうしても必要なことは一つ、私のもとに来て私の言葉に耳を傾けなさいとおっしゃるのです。奉仕も含めた私たちの信仰生活の中心は常にイエス様にある御言葉です。私のために十字架にかかってくださったイエス様を見上げ、イエス様に命を救われた、その感謝の表れとしてお伝えしていくなら、人を見てつまずいたり、人と比較して相手を裁くような失敗から守られるでしょう。私たちは人がどうであろうと、自分と神様との関係をしっかり結んで主にお伝えしていきたいと思います。罪あがなわれたものがあがない主に感謝を持ってお仕えする、この一本の筋から触れないで歩んでいきたいと、そう思わされるのです。次に言われたの問題の3つ目ですが、良い 女一節の、いろいろなことを心配して気を使っているという点でした。原稿を見ると、多くのことを心配し、心がかき乱され、心があちこちに分散している様子であったことが分かるとお話しします。その頃の先ほど同様、私たちに頻繁に起こってくる問題です。今もそのような状態の方がいらっしゃるとしても、私は驚きません。というのは、私自身にそういう問題があるからです。説教を聞きながらも、今日の晩ご飯は何にしようかしらとか、明日の予定のことについて考えたり、これとこれをまずしなきゃと、いろいろなことが頭の中を駆け巡ることがあるでしょう。もちろんそうでない方もいらっしゃると思いますけれども、また家で聖書を読んでいても、なんだか落ち着かないのです。誰々ちゃんはちゃんと忘れ物せずに学校に行ったかしら、洗濯物を早く干しておかなきゃ、お客さんからあのことを頼まれていたんだった、などなど、いろいろなことが頭に浮かんでは消え、浮かんでは消えていくのです。このようにマルタ同様、心があちこちに分散して、御言葉がなかなか頭に入ってこないということが、私たちにもあるように思います。そんなマルタに、また私たちに、イエス様はどうしても必要なことは一つだけです。私のもとに来て、私の言葉に耳を傾けなさいと語っておられます。マリアは良い方を選んだとイエス様は言われました。私たちもマリアのように良い方を選ぼうではありませんか。どちらを選ぶか、それは私たちにとっていつもチャレンジです。しかし、何かの選択を迫られた時、ぜひこのイエス様の御言葉を思い出したいのです。どうしても必要なことはわずか、いや、一つだけです。今自分が選ぼうとしていることは本当に必要なことなのか。主のもとで御言葉に聞くこと、教会でいえば礼拝と教会ということができるかもしれません。家庭であればディボーションの時間とも言えるでしょう。それらのこと以上に、このことは必要なことだろうかと自分自身に問いかけたいと思います。最後、マルタの問題点の4つ目は活動主義にあると申し上げました。私たちの中にも、何かをするという行い、奉仕に比重が行き過ぎてしまったり、あるいは奉仕をしていること自体に満足してしまうということがあるように思います。しかし、イエス様が最も喜ばれるおもてなしは、ご自身の足元に座って御言葉に耳を傾けることでした。今日の箇所の少し前の10章25節のところでは、ある立法の専門家がイエスにこのように問いかけています。10章の25節、先生、何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょうか。何をしたら、このように立法を受けるか言いました。それに対してイエス様は、主を愛し隣人を愛せよと答えられました。イエス様はいつも、行いよりもむしろその人のあり方に目を向けられるお方です。お開きいただかなくても結構ですが、詩篇の51篇の16節17節にはこうあります。先ほど私先生も国会議長の時に読んでくださいましたが、 たとえ私が捧げても、まことにあなたは生贄を喜ばれません。聖書の生贄を望まれません。神への生贄は、砕かれた霊、砕かれた悔いの心。神、あなたはそれを蔑まれません。生贄を捧げるという行為も、主への悔い改めと感謝、献身の思いがなければ意味がありません。神を喜ばすことはできません。主がご覧になられ最も大切にされるのがその人の心なのです。しかしどうしても行いの部分に引きずられてしまう私たちにイエス様が、私のもとへ来て安らぎなさい、私の恵みをまず受けなさいと言われます。その上でどう生きるかが私たちに問われていることなんです。あなたはもてなしの本質、何が最もイエスによる喜ばれることで何故にイエスをもてなすのかという部分が抜け落ちていました。そんなマルタに対しイエス様は、マルタ、マルタと名前を呼んで、どうしても必要なことを教えられました。イエス様は私たちに対してもそれぞれ名を呼んで語りかけてくださっています。どうしても必要なことはただ一つ、主は私のもとに来て私の言葉に聞きなさいと語りかけておられます。私のもとに来て行こうよ、安らぎなさいと主は招いておられます。私たちはイエス様の身元へ行き、まず神様が私たちを愛してくださったこと、こんなくだらない私たちの罪のためにイエス様が死んでくださったこと、恵みを受けるに全く値しない自分にもったいないことの祝福を注いでくださっていることを、まず心に刻みたいと思います。私たちの側からは何の良いものも生まれてはきませんが、主からあふれるばかりの恵みをいただいて、初めて主を喜び主に喜ばれる奉仕を捧げることができます。人と比較するという問題からも、主との関係を等しく結ばせていただくことによって守られます。忙しい現代に歩む私たちにとっては、たくさんもしなければならないこと、また心配事があります。しかしどうしても必要なことが一つだけというイエス様の言葉をいつも思い出し、良い方を選び取るという決断をしていきたいと思います。活動主義という問題にも私たちは知らず知らずのうちに蝕まれています。しかしイエス様がご覧になられているのは私たちの心であり、まず主のもとで行こうというそのあり方です。今日の御言葉は皆さんにとってどんなチャレンジを与えるでしょうか。41節と42節のマルタ、マルタというところに自分の名前を入れて読んでいただきたいと思います。あなたはいろいろなことを心配して気を使っています。しかしどうしても必要なことはわずかです。いや、必死なんです。それぞれこの御言葉に応答してそれぞれで祈る時を持ちたいと思います。Thank you. 身元に招き、まず恵みを受けようと導いてくださることを感謝いたします。私たちがいつもまずあなたの身元で御言葉に耳を傾け、あなたとの交わりの中で溢れるばかりのあなたの愛を受け取ることができますように。父なる神様、私たちのために愛する一人子を十字架につけてくださったことを感謝します。イエス様、こんな私たちのために十字架にかかってくださって感謝します。私たちはその感謝の応答としてあなたにお仕えします。私たちがいつもイエス様の喜ばれる方を選び取り、喜びを持ってあなたに